第30回 FMC 行く年来る年、
皆様明けましておめでとうございます。日刊深夜快速火曜版週刊メグ報談を、担当しておりましたピナツボめぐみです。年末最後の、火曜版でも、ちょっとお話ししましたが、5月4月ぐらいからですね、産休もいただいてたので、他のスタッフの方にですね、持ち回りで代打を務めていただいて、メゴ報談を続けていただきましてありがとうございます。春からですね、引っ越しで熊本市外の方に住居を移すことになりましたので、ちょっと収録が厳しいかなということでお休みとなります。ちょっと不安もありますが、チャレンジ、一歩踏み出して生活の基盤をさらにこう固めようということです。でですね、まあそうですね、私がいつも心の隅に置いている言葉があって、自分で自分を変える、自分で自分を変えていこうっていう言葉をですね、大事にしてます。これは前に働いてたお店の店長さんに言われた言葉なんですが、自分で自分を変えていけということで、あんまりその時は意味が分からなかったんですけど、なんかこれは自分で自分が変わったなっていう自覚をするっていうよりも、なんかこう一生懸命やっていると周りの人がなんか変わったよね、だいぶ変わったよね、良くなったよねってこう言ってくれるようになるんだなということで、まあこれからもですね、自分で自分をこう変えていくっていうことを目標にやっていこうかなと思います。で、皆さんも何ですかね、春から新しい生活、ある方いろいろあると思いますけども、怖がらず楽しみながら、いろんなことをやっていってほしいなと思います。スタッフもですね、ずっと常に募集してますので、何かちょっとやりたいなって思ってた方がいらっしゃったら、まあ怖がらずに、皆さん優しいので、こう軽い気持ちというか、こうチャレンジやってみようという気持ちで一歩踏み出していただけるといいかなと思います。ということで、2019年は私は、挑戦の年、怖がらず前向きに、くよくよせずに新しいことに、チャレンジしていく年に、したいと思います。ということで、皆さんもですね、新しい生活、引っ越しなどですね、エピソード何かありましたら、お聞かせください。これからも FMC をよろしくお願いします。ピナツボめぐみでした。
ということで、めぐちゃんからのねメッセージでございました。まあね、新しいことにチャレンジするというね、今年が改まって、何かやろうかっていうふうにこう思ってらっしゃる方もきっと多くいらっしゃることでしょう。そんなあなたに FMC、あなたと共に FMC、そこに FMC がいたということで、こんなお便りご紹介しましょう。熊本市50歳ラジオネーム、しずく、
ありがとうございます。ありがとうございます。
これはね、QIC1111 神戸の思い出ということでお便りです。昨年の今頃、QIC1111-1111 回の告知を聞きながら、私は母の介護があるので、神戸に出かけるのは無理だろうと諦めていました。数ヶ月後、えのきだ師匠から、1日スタッフ募集のメールをいただいて、家族に相談し、晴れて皆さんと同行することが叶いました。FMC ファンの私にとってこれほど嬉しいサプライズはありませんでした。打ち合わせから参加させていただき、師匠の手際の良さや段取りのピシャリさにマジかと驚きの連続でした。大切なことなんで、もう一回言っておきましょう。師匠の手際の良さや段取りのピシャリさに、マジかと、マジです。驚きの連続でした。そしてリスナーをとても大切に思っていらっしゃること、FMC を大事にされていることを痛感し感動しました。そうですか。神戸でお会いできたリスナーの皆様も面白い方、優しい方、俳優のような方、芸人さんのような方、話し上手な方、シャイな方、イクメンな方、歌がうまい方、実はすごい方、癖が強い方、 TA さんどれですかね。良い方、良い方々ばかりでした。介護生活で卑屈になっていた私に人生どうにかなるものだと教えてくださった榎田師匠、本当にありがとうございました。いやこれからも微力ですが全力で応援させていただきますと、
うん、ありがとうございます。
ですからこう一歩をね、まあ、しずきさん踏み出したというこの今のメッセージでも、もう少年さん今泣いてます、
はいはい、
うん、涙がもう出そうなんですか、出してんじゃないですか。というね、で実はしずくさんもたくさんのメッセージを書いていただきまして、はい、たくさんというかですね、これあの全員宛てです。
お、
はい、
ありがたい、
はい、FMC 各スタッフへの応援メールです。はい、今日は言いませんがチョモランマ荒川宛てです。はじめまして、入局数ヶ月とは思えない落ち着きある進行と美声で、これからのご活躍が楽しみでたまりません。どうぞよろしくお願いいたしますということでいただきました、うんうん、ありがとうございます。今日いませんけどもね、本当あの年齢とね雰囲気が佇まいが全然違うという不思議な人ですけどもね、うん、そして、続いて立花幸恵宛てです。神戸ではお付き合いくださいましてありがとうございました。とても驚いたことが、うん、こんなこと言って、良いか迷いましたが、女性に年齢なんてでも知らなかったんです。てっきり30代か40代前半と思ってました。あれこれなんとかハラスメントになりますかね。
ならないならない。
大事なことですからもう一度言っておきましょう。30代か40代前半と思っていました。土佐
土佐ってなんですか。土佐って。
花岡山花岡花
え？それ土佐
って。いやそれ私そう創作です。穴岡山穴岡宛です。新居の住み心地は最高でしょうね。言い方次第ですよね、
う
ん、これね、
そういう言い方しないでしょ
ね。新居の住み心地は最高でしょうね。
嫌な感じ。かわいそう。しずくさん
溢れる知識で榎田師匠と白熱トークが最近聞けなくて寂しいです、うん、お仕事忙しいでしょうが用事がなくても熊本に収録に来てくださいませんかということで、
うんうん、
ジェニコありますから、
ジェニコ
ありますから飛行機でビャーですよ。
ジェニコ
木田上優子宛て、
はい、
どっしりと芯のあるトーク、さすがです。これ褒め殺しですか、これは。何かディスってんですかこれ。内容も共感するものばかりです。水前寺味噌買いました。食べました、うん、美味しかったです。
よかった。
先日上田さんと値段の話が出てましたが、うん、ロッキーの佐渡原店で税別349円です。ほらマイクの前で叩くな、ほら。
うるさい。ありがとう、しずくさん。
買っていきましょうかって。
ありがとう。
まだまだありますよ。イペリット上田宛です、うん、決して上から目線ではありませんので足からず、相槌にしても今までと違いテンポ良いなと思いながら聞いています、
うん、
ついに彼女さんも本気で探す宣言されましたね、うん、一つ言わせてもらえば、うん、近場でと言わず県外に広げてみませんか。まあ創作範囲を広げませんとね。これは
熊本だとちょっと難しいってことですか。
場合によっては国外っていう、フィリピンとかロシア、いかがでしょうか。そういうお金を払えばお見合いをさせて
くれる。そこですか。
マウナティア、シオン宛てです。体調不良が続いていらっしゃるようですが、これほど長かったので出口はもうすぐだと思われます。思いたい、FMC デビュー前からしおんさんの、地域や PTA 活動での活躍ぶりを拝見しているので、うん、今後は楽しいこと嬉しいことがたくさんありますようにと信じています、
う
ん、ね、
ありがとうございます。
そして、ピナツボめぐみ宛て、うん、子育て真っ最中で大変なこともあるでしょうが羨ましい限りです。遠くなりますがそちら方面に行った時は必ず寄らせていただきます。弁当屋さんですからね、
うんう
ん、場所行ってみましょう。山鹿です。山鹿市の橋をこう菊池川の橋渡りますよね。すると右沿いにボーリング場があるじゃないですか。山鹿ボール、
うん、
かな。その手前のところの、ホットモットです。 そこで春先から働くと、まだですよ、だからずいぶん先ですよ、春先からですから、ぜひあの、うん、まあ、あの暖かくなってからぜひ行ってみてください、うん、あとですね、阿波広湖宛てです、うん、沖縄トークとても勉強になります、沖縄に行きたくなりました、うん、まずエンダーのオレンジジュースを飲んでおもろ町に行かねばです、ね、おもろ町行ってみたいですね。そして、もう卒業しちゃいましたけど、このはすみれ宛てにも来てます。 お元気ですか、どんなマタニティライフをお過ごしでしょうか、赤ちゃんに会える日が楽しみですね、出産レポートなどよろしければ聞かせてくださいませ、うん、ということでいただきました、で最後に、えのきだ新右衛門宛てでございます。えのきだ師匠が早く40代になりたいとおっしゃっていた頃から聞かせてもらっています。だからまだ30代ですかね、師匠の何がすごいって知識量も半端ないですが記憶力に驚かされます。そうですね、人のねあらはねずっと覚えてます他人の失敗を忘れません、自分の失敗はどんどん忘れるんですけどね、それに料理上手でプロ並みの腕前で羨ましいです。師匠を褒めろと言われたらどれだけでも出てきますが、今日は今はこの辺にしときます。あ、そうですか、もうちょっと出してもらってもよかったです。で毎日いろんなジャンルの情報を無料で発信してくださいましてありがとうございます、別に金取ってもいいんですけど払うやつがいないっていう大げさで重い重いと思われるかもしれませんが、師匠をはじめスタッフの皆様の大切な命の時間を、まあ、賜っているんだと感謝の気持ちでいっぱいです。いや、そんな、別にね、そんなとこまで考えずにやってますからこっちますますのご発展と皆様のご健勝をお祈りしております。2019年も素晴らしい1年になりますようにという、
ありがとうございます、
お便りをいただいております。もうこれね、こんだけ、
ね、
ありがたいですよ。まあ、励みになります、こうやってね、はい、聞いていただいて、うん、そして、こう励ましのお便りをいただくということで、うん、でまあね、その番組を聞いての感想とかもね、うん、例えばツイッターで書いていただく方もいらっしゃいますし、うん、メールで送っていただく方もいらっしゃいますし、まあ、特に書きはしないけど腹の中で思ってるという人も、うん、まあ、いろいろいるでしょうけども、はい、そういったものもですね含めてですね、まあ、そのうちの番組を聞いてくださって、その上でこういろいろなこう反応リアクションをいただくと、うん、これは本当はまあ、まあ、送り手冥利に尽きるというところじゃないでしょうか、うん、でまあそのこのね、年越しのこの企画に関しましても、このねその、年末年始の一番忙しい時に、そしてその例えば他もですよ、他局といいますか、うん、地上波衛星波含めてですよ、豪華な番組をラインナップをこうどんどんどんどんこう並べているこの時間帯に、うん、よりにもよってこの FMC のこのゆくくるを聞いているあなたあなたですよ、大丈夫ですか？いやいやいやいや、素晴らしいという僕はもう褒めてるわけでございまして、もうね、まあもちろんそのね、画面上紅白を見ながらとかっていうのはあるでしょうから、
はい、
もう、
いや、それもそれ
で、
ね、
まあ、もう、はい、なのにこう耳を傾けるということは脳みその大部分をこっち側でいただいちゃってることになるんですよね。視覚から入ってくるものよりは聴覚から入ってくるやつの方が脳みそをこう支配しがちなんですよ。実はラジオっていうのは怖いメディアで、この年末年始のこの一番おめでたい時に言う場合の話じゃないんですけど、ラジオっていうのはリスナーを洗脳することができるメディアです。で、例えばルワンダの大虐殺っていうのが平成のね、さっきのラインナップの中に一つありました。あれでその虐殺を呼びかけたのは実はラジオなんですよ、うん、でラジオの DJ が普通族と土族のその争い事の間に入ってきて、あいつらを殺せっていうようなことをずっと言っていて、それが元で本当に大虐殺が起きてるんですね、うん、ですから実はラジオっていうのは使い道によってはですね、本当に怖い、メディアになりがちです。現に教団幹部が軒並み死刑になっちゃった教団もですよ、最初に作ったのはやっぱりラジオ局でしたね。 でそのロシア の放送局を金で買って大出力の電波を使って日本向けに、ラジオ番組を富士宮の確か教団のサティアンからだったと思うんですけど、あそこから放送しておりました。それはあの本当に楽しくて毎回私聞いてたんですけどもうあれはねいつかなんかねパロディーをやりたいんですけど、もう何がすごいってその結構本寸法で真面目に番組作ってたんですよ、うん、彼らはね。ただねその何がすごいってかかる曲が全部朝原翔子の歌なんですよねもう真面目なお便り読んだ後にそれでは曲を一曲聴いていただきましょう孫子のマーチって言って証拠証拠って流れてきてもうウヒャヒャウヒャヒャっていう
あれ頭から離れません
よね。いやもう、うん、
い
や
離れない。
でまたお便り読んだ後に続いて曲をお聴きください。エンマの数え歌一つ二つ三つ四つ五つっていう師
匠が上手いのまた真似するのもう朝原翔子
だもん。数えるってもうね、あれが俺がね目指すところだね。あれをやりたい。で、あとやっぱあのラジオってすごいなと思うのは、あのだからこれもこの間 QIC でちらっと言いましたけど、なんかしたら最近あの昼の憩いをやたら聞くんだな、あの車の中とかで、お昼になると NHK の。でなんかねこうあれそのまあ真剣に聞かないとなかなかその面白いとは思わないかもしれないですけど、普通に聞いてるのは普通の番組ですからね、じっくり聞くとなんかねその制作現場のその向こうそのラジオの向こう側にいるスタジオのディレクターとかアナウンサーの姿を想像しながら聞くとなんかおかしくて、本来そういうおかしい番組でもないし、笑わせようと彼らは制作側の人たちは思ってはいない、大真面目に作ってるはずなんだけど、その大真面目さがなんかこうなんかこうぐさぐさ来るんですよ私に、それがこうとてもあの興味深くて、だからラジオって実はだからそこなんですよね。あんまりテレビのね、現場のことっていうのは、その、例えば、あの、こっち側に出演者がいて、で、手前にカメラマンがいて、ディレクターがいてっていうことですよね。で、そうするとね、そこのね、数形はなんとなく思い浮かぶことはできるんだけど、あんまり面白くないんですよ。それ、例えば、その、よくほら、鶴瓶の家族に乾杯とか、ああいったので、こう、鶴瓶が一人で歩いていきました。で、そうすると、こう、どっかの家に、ずうずうしく上がり込んでいくと、家の人が驚いてる。こんなに人いるんですかっていう、その、スタッフが、おそらく七八人いるわけですよ。アンダリのクルーだと。で、で、それの、なんか、逆に人の多さが、面白くなくて、ラジオだと、現場が多いって言って、まあ、二、三人ですよ。バイトの人が入ったらしたら、ちょっと大掛かりな番組だと、もうちょっと多い時ありますけど、やっぱその、こじんまりとした、中で、出来上がっていくその番組というかメッセージというのがとてもその面白くて、でそういったものをその FMC でも出していけたらなという、でなおかつうちのそのパーソナリティがそのパーソナリティって個性ですからね、それぞれね、その 人々の個性が今個性をむき出しにしてやってるんですよ、うちが。そのほとんど飾ってないわけですよ、特に上田くんなんかは。もう何一つそのね、その下地を作らずにファウンデーションも何も塗らずにすっぴんで出てくるラジオですから、で木田上君もまさしくもうトークでは上では完全にすっぴんですよ。で、まあ、他のみんなもみんなそうなんですけど、それを多少は塗った方がいいんじゃないかと思う時があるんですけどあまりにもすっぴんすぎんじゃないかと思ってきたんですけど、でもまあそれをまあ、喜んで聞いていただけてる方がいらっしゃるということは本当にありがたいことでございます。ということで、今日はね最後はちょっとラジオの送り手としてのちょっとメッセージ的なことを語らせていただきましたけど、もう時間ですよ、あと30秒、
はい、早いですね。
です、 本当にね、今日4時間の長丁場でしたけども、先ほどのね、H 枠はだいぶ手抜きましたけども、G 枠は随分かけ押しで、頑張って喋ってきました。
皆さんありがとうございました。
本当にありがとうございました。
Twitter もですね、インディゴロースカイさんとか、
ありがとうございます。本当お世話になりました。
ありがとうございました。
というわけでございまして、この2019年この年が皆様にとりまして実りある素晴らしい一年になることを記念いたしております。まあきっとねいい年になりますよ、うん、ならなきゃいけないなというふうに思っております、うん、というわけでございまして、ここ熊本市東区新鍋3丁目新鍋 FMC スタジオからお送りしてまいりました第30回 FMC 行く年来る年、そろそろ大団円お別れの時間でございます。まあ、いつものようにこのセリフで、この番組を締めくくりたいと思っております去年はね確かね次はねどこの場所でお送りするか分かりませんって言ったんですよ。
あ、そうなんだ。
という台本だったんですよ。本当にそう言ったかどうか分かんないです、うん、去年の場合は、うん、で、どこに行くかほら、ね、去年の時は みなし仮設でしたからねここがね、うん、で今はもう普通に賃貸で借りてる状態ですのでしばらくここにいるんですけれども、まあ行くくるは当分はこの場所からお送りすると思いますのでどうぞ次回も次回と言いましてもね、360何日後ですけども、はい、またお会いしたいと、ね、はい、思います。というわけでございましてまた今年の大晦日に元気にお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。
さようなら。